ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。国家開発大臣は22カ国がブリトンで開催される G20DWG に参加することを確認したと述べたことについてお伝えします。国家開発局長であるスハルソモノアルファ国家開発計画大臣は22カ国が2022年9月7日から9月9日までブリトンで開催された G20開発作業部会または DWG に参加したことを確認したと述べました。スハルソ大臣は日曜日にブリトンの空港と病院施設の準備状況を視察する際に、これまでに22カ国がブリトンで G20 に参加することを登録及び非公式に確認したと説明しました。一方、フライト、セキュリティ、宿泊施設の面を考慮して参加する国もいくつかあります。スハルソ大臣によると、いくつかの国がシンガポールからの直行便を望んでいるため、彼の側は運輸大臣と連絡を取り、シンガポールからブリトンへのフライトが再開されるようにしたということです。それでは次のニュースです。マフー大臣は国民に急進主義に警戒するよう呼びかけることについてお伝えします。マフー政治法治安調整大臣は国際テロ犠牲者追悼記念日を記念して、テロリズムの根底にある急進主義を認識するよう国民に呼びかけます。マフー大臣は日曜日にジャカルタで、この記念日を通じて政府は全ての人に警戒を呼びかけており、警戒は急進主義に対処する方法から始めなければならないと語りました。マフー大臣によると、急進主義には3つの分野があり、最初の分野は反差別的態度の1形態です。急進主義の2番目の形態は、イデオロギーの基盤と国家憲法を変更する考え方に影響を考える言説の形態です。3番目は極端な急進主義、つまりテロの犠牲者だということです。マフー大臣は、政府はまた2018年豪語法律と急進主義の3つの部門の取り扱いを担当する機関などの法的手段を準備したと述べました。それでは次のニュースです。インドネシア空軍は6機の F-16 戦闘機をダーウィンに派遣したことについてお伝えします。インドネシア空軍の空軍本部は、 ロッキーの F-16 戦闘機をダーウィンに派遣し、オーストラリアのダーウィン・ティンダル空軍基地でのピッチブラック22合同演習に参加させました。エルダリ空軍基地司令官であるアルドリン・ペイ・モンガン・ゲンスイは、土曜日にクパンでの声明で、F-16 戦闘機はすでにダーウィンに向けて出発し、クパンのエルダリ空港空軍基地でトランジットしていたと述べました。アルドリン・ゲンスイは8月20日土曜日からの合同演習は世界14カ国が参加したと述べました。アルドリン・ゲンスイは作戦基地としてのエルダリ空軍基地は航空作戦、地域防衛及び航空宇宙の可能性の開発を支援する準備と実行の準備が常に整っていると説明しました。ピッチブラックの訓練参加者の飛行をサポートするエルダリ空軍基地の参加により、オーストラリアに近い国境地域にいる空軍基地の住民と周辺地域の誇りとなります。それでは次のニュースです。港の管理と製錬場の建設、中国企業が西パプアに17兆ルピアを投資することについてお伝えします。中国の企業であるグレートユナイテッドペトロルムホールディング株式会社は、西パプア州ソロン県の経済特区に投資することが確認されました。数十兆ルピアの価値を持つ投資の明確さは、グレートユナイテッドペトロルムホールディング株式会社の取締役社長であるマラモイ・オロム・ウォボク氏と、シノコンサルタント・インベストメント・インドネシア株式会社の間の共同協定の証明によって示されました。グレート・ユナイテッド・ペトロルム・ホールディング株式会社は、5000万米ドルまたは約7250億ルピアの小規投資を投資します。グレート・ユナイテッドの投資総額は79兆ルピアに達する計画です。グレート・ユナイテッド株式会社の投資は、港湾管理、製錬場、バッテリー工場などいくつかのセクターに投資されます。ソロン県のジョニー・カムル知事は、中国からの投資家との間でソロン県の2つの企業との覚書の調印がうまく実現したとして感謝の意を表しました。ジョニー知事によると、政府は円滑な投資を支援する用意があるということです。リスナーの皆さん、これで最後のニュースです。干ばつに見舞われたアフリカの津の地域で飢餓が増加することについてお伝えします。国連世界食糧計画または WFP は、干ばつに見舞われたアフリカの津ので飢餓の危険にさらされている人々の数が増加していると述べました。WFP は現在、この地域で飢餓の危険にさらされている2200万人を挙げています。8月21日日曜日、AFP 通信社が報告したように、ケニア、ソマリア、エチオピアでは何年にもわたって十分な降雨量がなく、40年間で最悪の干ばつを引き起こしました。前例のない4回のモンスーンにより、何百万もの家畜が殺され、作物が破壊され、110万人が食料と水を求めて家を追われました。国連 WFP 事務局長であるデイビッド・ベイスリー氏は、 アフリカの角で広がる飢餓の脅威から最も脆弱なコミュニティを守るために、世界は今すぐ行動する必要があると強調しました。レジナの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。皆さん、外交コーナーです。今日はマカサルのモハマディア大学と米国大使館が教育協力を強化することについてお伝えします。マカサルのモハマディア大学の学長であるアンボアセ教授はジャカルタ大使館の同好会コーディネーターとして、レンディ・ダルソノアジ氏と米国マカサル教育アドバイザーとしてチェンダニ・ブディ氏を同行させた米国文化担当官エミリー・ヤスミン・ノリス氏の訪問を受けました。エミリー・ヤスミン・ノリス氏は8月20日土曜日のマカサルでの声明で、彼女の訪問は米国の教育とインドネシアにおけるそのパートナーの協力を監視することを目的としていたことを明らかにしました。マカサルのモハマディア大学と米国の教育の間では、2018年以来トレーニング、ワークショップ、コーチング、メンタリングの形での協力活動が実施されています。さらにこの米国外交官は、モハマディア大学の学生や講師が米国で学ぶ機会を拡大したいと考えています。エミリー氏は米国の教育が研究ニーズのための電子図書館など提供された情報にアクセスするためのモハマディア大学の学術コミュニティに幅広い機会を開いたと付け加えました。モハマディア大学の学長であるアンボアセ教授はこの招待を歓迎しました。モハマディア大学は学生や講師が米国への教育を継続することを奨励することは非常にオープンです。アンボアセ教授はまた、モハマディア大学には7つの学部と1つの大学院プログラムがあり、50の学習プログラムがあることを紹介しました。第1副学長アブドゥルラヒム・ナンダ博士は、モハマディア大学もいくつかの学習プログラムで国際クラスを管理していると付け加えました。今年はタイ、マレーシア、パレスチナから6名の留学生を育成しました。ラヒム氏はまた、米国大使館がマカサルにアメリカンコーナーを 解説したい場合、ムハマディア大学の準備を整っていると述べました。この返事を聞いて、エミリー氏はとても嬉しくなりました。彼女はムハマディア大学との協力が継続し成長することを望んでいます。リスナーの皆さん、これで外交コーナーを終わります。ボイスオブインドネシアは再び2022年ボイ国際クイズを開催します。8名の勝者、各外国語サービスから1名の勝者はボイスオブインドネシアから魅力的な商品を受け取ります。準備はいいですか？あなたが2022年のボイ国際クイズの勝者の1名かもしれません。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年8月22日に人民安全保障局が設立されたことから始めます。人民安全保障局またはベカエルはインドネシアの独立後に形成された最初の軍隊でした。人民安全保障局の形成は1945年8月19日のインドネシア独立準備委員会の会議の結果からの変更であり、以前は国軍の形成を計画し、1945年8月23日にスカルノ大統領によって発表されました。この決定は様々な政治的考量に基づいていました。当時の人民安全保障局のメンバーは以前に兵法の兵士、国道の擁護者またはペタ、王立オランダ領東インド陸軍またはガエンイエルなどとして軍事教育を受けたインドネシア人の若者です。人民安全保障局の任命された司令官は1945年10月5日の大統領令によりアルジカルタ・ウィナタ氏です。人民安全保障局は人民保安軍またはTKRに変更されました。次に8月22日、世界の教育的差別の犠牲者の日についてです。次に8月22日に、世界の宗教的差別の犠牲者の日についてです。国連は8月22日を宗教または信念に基づく暴力行為の犠牲者を追悼する国際デーとして指定しました。これは宗教または信念に対する不寛容と宗教または信念に基づくあらゆる人に対する暴力と差別についての意識を高める絶好の機会です。この日はまたローカル、国立、地域及び国際レベルでの宗教間及び文化間のオープン、開設的で敬意のあるアイディアです。これは宗教による暴力を減らすことが期待されています。さらに意味と表現の自由の権利の実施と情報を求め、受け取り、伝達する自由を完全に尊重することは民主主義を強化し、 宗教的不寛容と戦うで積極的な役割を果たすことができます。最後に2016年8月22日にポルコフ航空612便で事故が発生したことについてです。ポルコフ航空612便は2016年8月22日に墜落しました。ポルコフ航空612便はアナパからサンクトペテルスブルクへの飛行でした。この事故はロシア国境近くのウクライナ東部で発生しました。この事故で160人の乗客全員と飛行機の乗組員10人が死亡しました。飛行機は墜落するまで飛行中でした。ロシアとウクライナの他にオランダ、ドイツ、フランス、フィンランドからの乗客もいました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Semua manusia tercipta sempurna. Perjuangkan harga dirimu dan raihlah cita-mu dengan tekad. Kita bisa. Kita kuat. Kita hebat. Aku kamu. Kita istimewa.Semua hebat, bangkit kembali meraih mimpi. Kesalahan kegagalan hidupmu jadikan pelajaran yang berharga. Jangan salahkan keadaan dan teruslah
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。 リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアの医療機器製品は輸入製品と統合することができることについてお伝えします。テテンマスドキ協同組合中小企業大臣は、医療機器の現地製品は改善されており、輸入製品に劣らないものであると述べました。テテンマスドキ大臣は、中部ジャワ州のソロで活動において、8月20日土曜日のジャカルタでの公式声明を通じて、中小企業は国内の医療機器のニーズを供給し、輸入商品の代替可能な医療機器を製造することができると述べました。さらにテテン・マスドキ大臣は、業界のニーズとビジネス関係者によって提供されるサプライチェーンとの間の認識を同意察するように全ての人に進めています。したがって中小企業はとりわけ注射器の製造など単純な技術で医療機器を製造するように指示することができます。テテン・マスドキ大臣によると、この国の政府支出の調達は非常に良好だということです。中小企業の生産から保険証で物品の調達に入った医療機器の数は、ガーゼ、コットン、マスク、手袋です。テテン・マスドキ大臣は、教育文化省と協力してキャンパスでの共同研究の研究開発に資金を提供するマッチングファンドプログラムを通じて、医療機器の開発に使用できる研究を開発すると述べました。その製品は中小企業によって作成されます。テテン・マスドキ大臣は、ソロシーで中小企業の製造の医療機器の開発の促進を介した保険証に感謝の意を表しました。彼は特に国産品の吸収を高め、輸入品を減らすという大統領の指令の成功において、この活動が共同行動と分野横断的な相乗効果をさらに促進することを強調しました。テテン・マスドキ大臣は、政府は政府支出の 40% または約400兆ルピアが中小企業製品と協同組合を吸収しなければならないことを思い出させました。彼は、中央統計局がこの数字が吸い出された場合は、約200万人の雇用または 1.85% の経済成長が追加されると推定していると付け加えました。一方、ブディグナディ・サディキン保健大臣は、医療機器と医薬品の約 50-60% が輸入製品から来ていると述べました。彼は、国内で生産でき、海外から再び購入できない医療機器を求めました。中小企業の 20% が医療機器を製造すれば、国内経済に本当に役立つでしょう。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Takkan pernah ku tinggalkan kau sendiri. Tersenyumlah agar ku tahu kau bahagia bersamaku. Bernyanyilah suara indahmu itu. Dengar aku, mengertilah aku bahagia bersamamu. Tak mudah jujur tuk ungkapkan agar kau mengerti yang ku rasakan. Tak sulit seharusnya aku tunjukkan that when I say I love you, I really do. You know I really, really do. Suara indahmu itu. Jangan kau ragu, mengertilah ku bahagia bersamamu. Tak mudah jujur tuk ungkapkan agar kau mengerti yang ku rasakan. Tak sulit seharusnya aku tunjukkan I really do. Cinta yang sama.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ヌサタガラ州のビダダリ島をご紹介します。ビダダリ島は東ヌサタガラ州西マンダリカ県のラブアンバジョにあります。この島はコモド島がある島々の集まりにあり、通常この島はコモド島のツアーパッケージになります。島の本島は丘、木々、そして美しい白い砂浜に囲まれています。美しい白い砂浜と穏やかなビーチはあるビダダリ島はひばしば白い砂の島とも呼ばれます。ビダダリ島のビーチの美しさは外国人や地元の観光客がシュノーケリングスポットとしてよく利用されています。この島が所有する海洋公園の美しさからダイビングやシュノーケリングに趣味を持つ多くの観光客が訪れます。この島の周りの海のサンゴ礁と魚の多様性はこの島を訪れる観光客の主な魅力です。バリ島からビダダリ島に行くには飛行機でコモド空港まで1時間半かかります。その後モーターボートで約10分かけて渡ります。泊まりたいならこの島にはすでに利用できるリゾートがたくさんあります。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Manisnya senyumanmu membekas dalam kalbu. Kini ku rasa ku telah jatuh cinta pada sosok malaikat yang tiada bersayang. Itu kamu di dalam hatiku. Hanya kamu bidadari surgaku. Oh, maukah kamu menjadi pendamping dalam hidupku yang akan selalu temani hidupku ini, dan kan ku berikan semua taman surga. Jatuh cinta pada sosok malaikat yang tiada bersayang. Itu kamu di dalam hatiku. Berikan semua
samping dalam hidupku, yang kan selalu temani hidupku ini. Oh, dan kan ku berikan semua taman surga di dunia. Taman surga di dunia.
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia、RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、Apa pekerjaan Anda? 日本語で、あなたの仕事は何ですか?です。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは、Apa pekerjaan Anda?日本語で、あなたの仕事は何ですか?というタイトルの会話をご紹介します。この会話は、インドからの観光客であるデフシン・シーと、ジャカルタでツアーガイドとして働く旅行仲間のカトゥッツさんの間で行われます。カトゥッツシーは、アパ、日本語で何ですか?という疑問詞を使用してデフシン C の仕事について尋ねます。
Apa pekerjaan Anda?
Saya dosen.
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、Apa pekerjaan Anda? 日本語で、あなたの仕事は何ですか?に関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。アパ、アパ、日本語で何ですか?何ですか?ペクルジャアン、ペクルジャアン、日本語で仕事、仕事。アンダ、アンダ、日本語であなた。あなた、apa pekerjaan Anda? Apa pekerjaan Anda? 日本語で、あなたの仕事は何ですか?あなたの仕事は何ですか?リスナーの皆さん、会話の中では、apa pekerjaan Anda? 日本語で、あなたの仕事は何ですか?という文を聞きました。この文には、アパ、日本語で、何ですかという疑問詞があります。アパ、日本語で、に何ですかという疑問詞は、仕事に関する個人情報を求めるために使用されます。仕事について尋ねるには、アパ、日本語で、何ですかという疑問詞を使用し、その後に質問にしたい、ことについて単語または表現を続けます。例は、pekerjaan Anda。日本語で、あなたの仕事です。リスナーの皆さん、apa、日本語で、何ですかという疑問詞は、聞きたいことについての語句の後に置くことができます。個人情報を求める文の別の例を聞いてみましょう。アパ、日本語で何ですか?アパ、ペクルジャーン、アンダ。日本語であなたの仕事は何ですか?アパ、プロフェシアンダ。日本語であなたの職業は何ですか?Profesi Anda apa? 日本語で あなたの職業は何ですか？アパ、日本語で何ですかという疑問詞は、趣味や好きな食べ物など他の個人情報を尋ねるためにも使用できます。例えば、アパホビアンダ、日本語で、あなたの趣味は何ですか？アパマカナンクスカンアンダ、日本語で、あなたの好きな食べ物は何ですか？リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Apa pekerjaan Anda?
Saya dosen.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Bahagia telah bersama kisah kita.
Voice of Indonesia.
Berawal dari tatap indah senyummu memikat, memikat hatiku yang hampa lara. Senyum membawa tawa, tawa membawa cerita, cerita kasih indah tentang kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini. Terbawa oleh cintamu untuk kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Kau membuatku tertawa bawa oleh cintamu untukku, untuk kita.
Voice of Indonesia.
Indonesia, mengapa cuma sinsi?
Voice of Indonesia は再び2022年ポイ国際クイズを開催します。8名の勝者、各外国語サービスから1名の勝者は Voice of Indonesia から魅力的な商品を受け取ります。準備はいいですか？あなたが2022年のボイ国際クイズの勝者の1名かもしれません。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はvoiceofindonesia、 メールは poi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。